フェスティバルジャンキーポッドキャスト津田翔太郎です。7月26日水曜日にこの収録をしてるんですけれども、日本に帰ってまいりました。激動のマレーシアから、日本に無事到着しましてですね、明日からフジロックという日程になります。前夜祭から、僕は参加するので、ちなみにあのフジロック行かれる方、前夜祭から行く方がいらっしゃれば、僕は明日の J-WAVE の、グランドマーキーというフジロックのオフィシャル番組に今年からなった番組があって、そこのレポーターを明日するということを、言われているので、もし会場でお見かけの方がいたらお声掛けいただきたいんですけれども、あとは土曜日もなんかレポーターをやるというのを聞いてますね。とキャンプサイトでよろず相談所というあのキャンプの相談ができるみたいなところで、毎夜次の日何いればいいとトーク大会みたいなのが、大会というかトークショーみたいなのが行われていて、アーティストさんが出たりだとか、して僕も毎年出させてもらえるんですけど、いつも前夜祭に僕は出てるんですが、今年は、格上げになったのかどうなのか分かんないんですけど、金曜日の夜に出演させていただくことになりました。だから結構バタバタ現地では走り回っていると思うんですけど、自分のポッドキャストも今回はジョニー・ウォーカーさんのサポートがついたので、アーティストのインタビューであったりだとかいろいろやっていきたいと思いますので、ぜひあの現地でお会いしたらお声掛けいただきたいんですけど、まあ結構シリアスな回が2回ぐらい続きまして、マレーシアでいろいろあったので、フジロックモードにこう寄せていこうと自分の中でも思いまして、撮っておこうかなと思いました。だから今回あまりこう情報っていうよりは本当雑談みたいな感じでお話できたらなと思うんですけど、振り返るとですね、7月16日日曜日ですかね、東京ミッドタウン八重洲というところで、フジロックウィークアット東京ミッドタウン八重洲というものがありまして、これ1週間ぐらいそこでフジロックに関連するイベントみたいなものとか、そのライブ、DJ イベントみたいなことをが行われたんですけど、僕もトーク&DJ みたいな感じで平日奥浜レイラさんと一緒に出演させてもらったりだとか、あとその7月16日ですね、ハライチの澤部佑さんと僕でフジロックスペシャルトークショーみたいなことをやらせてもらっておりましてですね、めちゃくちゃ盛り上がったなと思って、すっごい満足度も高かったんですけども、久しぶりに澤部さんと2人でこうトークみたいなのやって、2人で喋ったのは取材以外とかだと結構久しぶりというか、まあ個人的なつながりもあってメールしたり LINE したりっていうのは普段してるんですけど、フジロック友達なので夏の間だけめっちゃ連絡取るんですよ我々は。で実際に2020年ですかね、フジロックなかった年にフジロックウィークみたいな、僕がポッドキャストで1週間配信した時も澤部さん出てくれて、その時に結構僕と澤部さんの関係みたいな話とか、以前さアメトークにフジロック芸人出た時の話とか結構裏話してもらったんですけど、まあ今回もそのフジロックスペシャルトークの依頼が来たので、澤部さんと出てほしいというのが来たので、もうもちろんOK ですと、もう一世一代ですよ。だからそんな一流芸人さんとですね一緒にステージに立てることなんてなかなかないですから、もう一世一代の勝負で、まずはですね子供のスケジュールをね抑えましたからね、見に来てくれるかっていうね、もうこんなことはおそらくないと思うから、よくテレビに出てる澤部さんとパパがね出ると、ちょっとなんとかこのスケジュールだけは3連休真ん中、子供たちも忙しいかもしれませんが見てきてくれないかっていうぐらいちょっと僕も気合の入ったイベントだったんですけど、いや本当だから今日これ雑談っすよ。で、まあ無事会話ね終了したんですけど、それを受けて澤部さんがですね、先週、金曜日かな木曜日か、ハライチのターンっていう、番組をやられてるんですけど、毎週岩井さんと2人で、その番組の中でこのプレイベント2人のトークショーのことをかなり喋ってくださって、僕マレーシアにいたんでラジコ聞けなかったんですけど、めっちゃメール来て出てるよっていうのが本当ね 10通は来たな、呼ばれてたよみたいな、トークショー来てなかったんかいぐらいの話なんですけど、なんか一緒にやったんだねみたいなの何人からかいただいて、なんだ親からも連絡が来て、なんか親は聞いてなかったんでね、聞 近所の人に言われたよみたいな感じでしょうね、次の日ぐらいに。だからこうハライチのターンめっちゃ聞かれてんだなみたいな、まあ、僕も聞いてて、でハライチのターンでですね、毎回フジロック終わった時に結構フジロックでこんなことあったよとか、例えば去年だとスーパーオーガニズムのライブを見て感動して帰ったみたいな話とか、結構そういうのを話してるので、まあハライチのターンでまた次号楽しみだなと思ったんですけど、今回はその事前もね、サーブさんと一緒に出たので話してくれて、いやもうそれがねめちゃくちゃやっぱ芸人さんのトークは面白いですね。僕がこんな今こう一人で喋っているのでは伝わりきらないような、まあその日何が起こったかみたいなことを話してくださってるので、まあ、くださってるというかね、くださってるんですよ。僕話があっちこっち行きますけど、事務所の先輩なんですよ。渡辺エンターテインメントっていうところで僕も所属しておりまして、澤部佑に憧れて所属したことにしようしたんですけど、もともとねハライチは渡辺のスクールからこう上がってきたといいますか、もうエリートですよ。で僕はたまたまこうやっていろいろメディアとか出るようになって、なんか渡辺には文化人枠っていうのがあって、なんかちょっと一芸ある人を入れるみたいなのがあって、まあその究極は林先生、ね、今でしょう。でそういう方々結構いらっしゃるんですよ。いろんなこう一芸にその業界のことだけ詳しいみたいなことがたくさんいて、でたまたまそう澤部さんとかでいろいろ仕事することとかそういうこともあって渡辺に所属することになるんですけど、事務所の先輩なんですよ。この気軽に友達とか言える関係ではなくなってしまったんですけど、もともと友達、フジロック友達だったんですけど、まあそれが事務所の先輩になって、しかもこうね仕事もこうやって一緒にさせていただけるとなって、まあ、ゴリゴリの敬語を使わないといけないんですけど、まあそうでもないんですけど、まあ年はねほんと同い年ぐらいの感じ、同級生みたいな感じで、なんですけど、まあそのハライチのターンで喋ってくれて、もうだからなんでこれをこの今日水曜日に撮って木曜日に出せるかなに、このフジロックねもう前夜祭が始まるというところで出そうかと思うと、このターンがラジコで聞けなくなっちゃいますからね。1週間の視聴期間がありますから、早く出さねばと思って、まあ、僕のトークよりそのターンを聞いていただければ、フジロックに対する気持ちがこう上がるんじゃないかと、思いましてですね。まあ、今回はもう、これ今、もうストップして、ターン行ってください。ラジコで、ハライチのターン聞いていただいたらいいと思うんですけど、その中でも結構こう、話していたことが、面白いんですけど、補足事項みたいな、ちょっと澤部さん自虐みたいなね感じをちょっと言ってたんですけど、いやいや澤部佑はフジロック行ってる人が愛されてるぞというのをちょっと補足していこうと思いまして、そういう回になっておりますので、特にこのフジロックのすごい予習ができるというよりは、なんとなく気持ちが高まるフジロックに対して、さらに現地で澤部佑を見かけた時、ポカポカお疲れと言ってあげてほしいなという回になりますので、ちょっと僕的にもね、そのアンサーじゃないですけど、7月16日のあの爆笑トークのことを振り返っていこうかなと思っております。そしてですね、というか、今日本当原稿も何もないですからね、もう気楽に、もうめちゃめちゃフジロックの準備忙しい中、一人でただただ喋って、今から俺渋谷に行ってグッズも買わないといけないし、荷物もちょっと駐車券とか預けてたりするので、事務所にそれも取りに行かないといけないしって言うんですけど、まだ家にいて何も準備も進んでないんですけど、こんなことやっちゃってるんでね、明日朝から行くのに全然何もまだゼロ準備です。マレーシアのカバンがまだあります。靴だけ干しました。皆さんだから大丈夫です。今前夜祭で準備してるとか、土曜日から行くとか日曜日から行くっていう人も大丈夫でしょう。こんなん聞いてる暇じゃないかもしれないけど大丈夫でしょうということで、7月16日の様子を振り返っていきたいと思います。でですね、どういうトークショーだったかと言いますと、7月16日日曜日は、夜な夜なウィークエンダーの磯野くんさんが、出演して、で僕らがトークがあって、その後に優雅さんが、ライブをやるという、このライブとライブに挟まれた、30分ぐらいの時間をもらってですね、もちろんその間時間あるのでライブ終わってすぐっていうわけじゃないんですけど、まあ、僕らもライブ見て、 まあ少し時間が空いてトークショー。で、そしてまたライブみたいな感じで、結構ライブを見に来ているお客さんももちろん多いと言いますか。もちろんね、澤部佑を見に来たっていう人は多いと思うんですけど、まあ津田を見に来たっていうのはまあ僕の子供とね、でもね、フェスティバルジャッキーポッドキャストのリスナーさんの方が、聞いてくださってる方がお菓子持ってきてくれてね、もうね、これはありがたい。もう澤部佑もここには嫉妬ですよ。澤部佑もらってなかったからね。もらってなかったよ。当日、澤部佑は、お菓子とか、そういうのなかったけど、私もらいましたから、ドーナツ。まあ、そこの面では、一歩、勝ったかなと。先輩に一矢報いることができたなっていうのはあるんですけど、まあまあ、全体としては、まあ、澤部佑を見に来てるっていう方ももちろんいらっしゃった上で、で他の日もね、結構ね、曽我部さんライブやったりとか、T字ローズ出たりだとか、デイグロー出たりとかしてたんですけど、こうトークがあるのこう僕らのとこだけなので、お客さん的にもこう何があるんだろう的な感じではあったと思うんですよ。だからこう、まあ、集まってたらまあ100人、まあ、サービスさんラジオで100人って言ってたけど、まあ、150人ぐらいはいたんじゃないか、結構埋まってたりはしたので、そのライブでパンパンっていう感じの写真よりはそこまで多くなかったかもしれないですけど、結構やっぱ澤部佑見たいみたいな感じの人も多かったし、 SNS でも澤部佑フジロックみたいなのが、澤部いたみたいなことはね、つぶやかれてましたよ。でですね、トーク自体は順調に進んで、まあ最後にその大きいオチがあったみたいな話をね、ターン聞いてくれた方は分かると思うんですけど、細かくじゃあどういう流れだったかっていうのをね、少しだけね、振り返っていきたいと思います。僕もね、楽しかったんで、すんげえ喋るでしょ？めちゃめちゃ楽しかったんで、喋っていきたいと思います。で、当日ですね、僕何時ぐらいに入ったのかな？ 12時、14時ぐらいか本番で。12時ぐらいにはもう僕いて、ライブ見たかったんで、磯野くんさんのライブを見て、めっちゃいいな、みたいな。で、夜な夜なでね、フジロック出るので、もうフジロック絶対見に行こう、みたいなことやってるライブぐらいに澤部さんもいらっしゃって、で、僕先楽屋入ってたんですけど、スタッフさんがね、こう、バタバタしてて、澤部さんまだ、もうすぐ来るらしいです、みたいな。ああ、そうなんですか、みたいな。電車で来られてるようで、どこから来るのか津田さん分かります？みたいな。いやー今ちょっと連絡取ってなくて、ね、確かに来ちゃうと先にこうステージの方行っちゃったりして、ちょっとね、どこでやってるかとかも本人分からないかもしれないんで、どうしましょうみたいな。いやでも歩いてきてますみたいなので、で普通にふーって来て、で楽屋まで来て、ちゃんとだからそのトラブルになることもなくちゃんと上がってこられて、で、まあ、部屋分かれてたんですけど、楽屋で、まあ、僕の方来てくださって、おはようございますみたいな、今日よろしくお願いしますみたいな感じで、まあ、ちょっと打ち合わせ的なことをってフジロックの方が言って、まあこんな感じですみたいな、まあ一応質問を僕がするっていう形式で、澤部さんと2人でステージに出て、まあ、例えば今年の見どころであったり、過去のどれが良かったですかとか、まあ、そのフジロックで何食べますかとか、なんかそういう、こう盛り上がるようなトークをしていきたいなと思ってたんですけど、まあ、その一応流れみたいな僕の中では決めてて、まあ、入って、まあ、自己紹介して、こう、フジロック芸人澤部佑さんですみたいな感じで入って、まあ、ここも実は話してて、これあれですか、ちょっとボケて、苗場プリンスからやってきましたって言ったら、感じ悪いですかねみたいな。感じ悪いんでやめてくださいみたいな。ね、澤部佑はフジロックで好感度をね、狙っていってるというところも、ありますので、まあそういうこう、ちょっと、和やかな、事前のね、打ち合わせみたいなのを軽くしたんですけど、あんま何喋るとか、例えば僕が、今日澤部さん、じゃあどの、あれで行きますみたいな、ベストアクトどれで行きますとかっていうのは話さずに、もう本番、質問ぶつけますね、みたいな。だいたいこれぐらいの質問なので、いつも、二人でメディア出たこともあるし、ポッドキャストも以前出てくれたこともあるので、まあそういった感じの流れで、行きたいなと思ってます、みたいな話をして、で、だからまず自己紹介で、して、じゃあその後にフジロックの思い出とか、今日どれ見、今年どれ見たいですかみたいな話しましょう、みたいな感じで、打ち合わせは終わり、あとはもうだべってたんですよ、二人で。最近どうすかみたいな話とか、まあ普通に話してて。で、でも事前に、フジロックグッズみたいなのも売ってるので、売ってたので、八重洲では。その岩盤がね、出店してたので、オフィシャルショップの、フジロックオフィシャルショップの岩盤が出店してたので、なんか見に行きましょうよ、みたいな。で、もしかしたらそれが、なんかネタになるかもなと思って、僕的にも。まあ、いつもやってる質問とか、この、なんて言うんですかね。 ありきたりな感じに、自分でもやったことあることじゃないのもなんかいくつかネタとしてあったらなと思って、2人でちょっと誘って行って、じゃあもうね、物々しい感じでね、こう、藤岡君の人とかが、一流芸人澤部佑をね、サポートしてくれるわけですよ。まあ、僕とかはね、もう全然別に何もなくね。一応僕にもマネージャーさんがいて、その時は澤部さんと一緒にいるので、ついてくれて、で、行って、じゃあ岩盤のスタッフとかがこう説明してくれるんですね。これこう今年こういうコラボですみたいな。で僕もともと今年フジロックコレクションフジコレのウィンド&シーのグッズが欲しくて、毎年1個僕フジコレ買ってるんですよ。で今年はなんか帽子買いたいなと思って帽子を狙ってて、で値段とか知らなくて、で帽子買いますわっつって自分で買ったんですよ。じゃあ8000円だったんですね。まあまあすんな、みたいなキャップで。これラジオでも澤部さん話したんですけど、澤部さんもなんか買わないんですかって、あ、俺もキャップそれいいな、みたいな。値段知る前にね。キャップそれいいな、ってなって。で、買いますわ、ってなって、二人でお揃いの、これ今日被っていったら面白いっすよ、つって、言ったら、めちゃくちゃ高かって。澤部さん驚く、みたいな。店員さんに高っ!みたいな言うっていうね。もう一流芸人なのにね、ちゃんと値段の感覚がきっちりしてる人がいいでしょ、好感度持てるでしょ。でスタッフさんとかね、これ裏話ですけど、いや澤部さん今回出しますよみたいな言っても、澤部さん、いやいいですみたいな、自分で買いますっつって、もうかっこいいなみたいな、これぞね、やっぱりね、藤岡君鏡ですよ。1円でもね、そのフジロックに投資するというか、もう本当に澤部さん、フジロック自分の自前の T シャツとかいつもね T シャツ並んだりしてるし、その日も着てきてるし、もう普通にフジロックでの格好でね来てくれてる感じなので、もうほんと好感度持てるなと思って財布出したら全然お金入ってなくて、マネージャーに借りてました、人ないんかいと思ってね、かっこいい感じかなと思ったら、マネージャーにしっかりお金借りて返してると思いますけど、そういうとこだぞと思って、そういうことがあったりもして、事前で、でまあそんな人がバーって来るわけでもなく、あでもなんか、あ澤部さんいるみたいな感じになって、もういざ本番ですってなって、特にだからその打ち合わせとかもすることもなく14時に入ったんですよ。で14時に入って、で僕が登場して、まあ、フジロックスペシャルトークということで、私津田翔太郎とフジロック芸人新井澤部佑さんでお届けしますみたいな、どうぞみたいな感じで、こう澤部さんバーって出てきて、澤部ですって言ったら、まあドーンみたいなね、まあまあ、盛り上がる、澤部さん的にはまあまあな感じでスタートしたということなんですけど、まあまあ僕的にもそのトークをいっぱいやってるイベントではないので、まあまあこんな感じかと思って、まあ始まりましてですね。でまあちょっと会場の雰囲気に触れたりだとか、例えばですね、ラジオで言ってなかったことで言うと、澤部さんは歩いて今回来たのも、その別にその好感度を上げようと思って電車で来たわけではなくて、実際にそのフジロックに行くチケット、東京駅から行くので、そのチケットを発見するために、でそのお父さんとお母さんもね、当日実は来られたんですけど、澤部さんのお父さんとお母さんもフジロッカーでございますので、澤部さんの分とか家族の分とか、そのみんなの分の20何枚その往復でを県で出すために東京駅に歩いていったということだった。今そういう話するとなんかこうちょっとね、フジロッカーのね集まってる皆さんもね、おーみたいな、おーいいねその感じみたいな。ただでもその認めていただけてね、僕なんかもね、その皆さんに比べたらもしかしたら初回から行ってる方とかもいらっしゃいますし、僕よりもずっとフジロック詳しい方もたくさんいるというね、この玄人の中で喋っておりますから、でもまあそういうところで、まあ澤部佑は掴んでいってですね、こうフジロックで澤部佑見かけたことある方いらっしゃいますかって僕が聞いても、まあ、結構やっぱいらっしゃるんですね。今年フジロック行く方と同じぐらいの率でいらっしゃって、でまあそういう感じで和やかに進んでいって、今年何見ますかみたいな話をして、まあ澤部さんもともとね、初めて行った回が2005年のフーファイターズのヘッドラインの年だったので、まあそういうこと話したりだとか、あとストロークスをね、2006年、見て、その年はレッチリだったんです。そこで僕たちは実は合ってるというか近くにいたんですよ。レッチリをほぼ最前線で見た澤部佑と、レッチリをほぼ最前線で見た僕がいて、で僕はフリー側にいて、彼はジョン側にいたのかな、ジョン側にいて、まあ、ちょっと離れていたけど2列目とかじゃない、もうほぼ同じぐらいに澤部佑の 10代ですかね、2人とも10代か20代20歳ぐらいの時出会ってるというか、そこで接触はね、物理的な接触はないですけどしたんですけど、 まだそういう話とかね、ストロークス。でもその時にレッチリ良かったけど、ストロークスがちょっと疲れて眠くなっちゃったから、今回それを取り戻すために見たい。みたいな、こう失敗エピソードとか盛り込んだりとかですね。僕のポッドキャストの方聞いてもらったら、あのね、2年前のポッドキャスト聞いてもらったらわかるんですけど、その森田さんとね、さらば青春の光の森田さんとステージに一緒に出て、ナイバーズというのを組んで出たら、やや受けだった、みたいなので、こう、ちょっと面白い、こう、話みたいな、さらばの森田さんがこうサブカルガール狙えますねみたいなことを言ってきて、ちょっとうざかったんですわっていうお決まりというか、まあまあ鉄板のネタみたいなのも入れていって、まあ始まるという感じ でそこから今年何見たいという話もこう、混ぜながら、例えばこう僕が澤部さんに今年ジャタイおすすめですよとか、澤部さん的にアイドルズ見たいけど、ポカポカで見れないわ、でもポカポカ最悪だわみたいなので、ちょっと受けたりとか、まあまあして、でもまあトークとしてはすごい成立してるし、フジロックの内容なんですけど、まあなんか澤部さん的にやっぱこう爆笑欲しいなみたいな目をしてるんですよ。やっぱり僕もわかるんで、笑いもち欲しいなみたいなのがあって、でもまあなかなかね、フジロックのその前半にその鉄板ネタやっちゃってるし、まあ、裏話って言ってもね、そこまでのそのなんか裏話っぽいものもまあ ないことはないですけど、まあしてもまあまあまあ受けるみたいな、まあもう澤部さんはね、フジロックとして認められてるところはあるので、結構知ってる方もいると思うんで、やっぱこうなんか欲しいな欲しいなと思って、こう過去の話とかもして、澤部さんにこう過去どれがベストアクト良かったですか、で大体ね、澤部さんはそのさっき言ったレッチリ・フーファイも言うし、まあポーグスの話とかめちゃめちゃするんですよね。でもあったけど、これちょっと踏み込んでやろうと思って、それ以外でなんかくださいよみたいな話をして、まあ、ちょっとまあ場も温まってきたので、いじっていいみたいな、本当にこうその鉄板で逃げてませんかみたいな、ちょっともう深いのくださいよみたいなんでファッと投げたら、意外にこれラジオでも言ってたんですけど、意外に最近の出てこないみたいななっちゃって、でももちろん別に澤部さんが最近っていうか、まあそもそもコロナで空いてたし、去年まあさっき言ったスーパーオーガニズム途中で帰ったとかもあったんですけど、そのね、売れっ子になられて、もちろん3日間は参加してるけど、まあコロナ禍来れなかったとか、家族で最近参加してるとかあって、意外とヘッドライナー見られてないとかもあるんですよ。これはもう澤部優擁護しますけど、まあそういうのもあったので、意外にポンってこう出てこなくて、まあ僕が結構封じ手をしたんでね、この言ってるやつ良かったのを言った後でもっとくださいって言ったんで、ちょっと一回止まって、でじゃあ去年のどうですかみたいな話をして、まあ一応その去年幾何学模様のライブで会いましたよねとか、いや実は会ってるんでねとか、僕がパッとねスーパーオーガニズムのね話とかっていうのをちょっと振ればよかったんですけど、なんか僕もちょっとパッとは出てこなくて、けどまあそれで出ないっすわみたいになって、みたいな感じになって、でもまあ時間が来たので、まあそろそろじゃあ締めで、今年まあ会場でお会いしたらポカポカで、金曜日のね夕方ぐらいから夜ぐらいからのね参加になるので、ポカポカお疲れ様でしたっていう嫌味をみんなで言おうじゃないかみたいな感じで結構丸く収めて、まあなんとか、まあ澤部優は欲しそうな目をしましたよ。最後爆笑欲しいなって目をしてたけども、まあ時間もあるし、でも僕もちょっと欲しいなとなってきて、なんかないかなと思って、でこうあと、まあ、もう30分オーバーしてたんですよね。あとちょっと10分ぐらい、10分って5分10分ならいいですかねみたいな話をして、まあなんとなく裏見たら、この武漢の方とかも含めて、まあまあいいよみたいな雰囲気が出て、フジロックのね方とかもいいよって出てたんで、よっしゃ、ちょ最後頑張ろうと思って。そもそもそのポカポカというね番組がありまして、その中で澤部優の本物のファンを探せみたいな企画があるんですよ。そのもうめちゃくちゃ好感度は高いし、テレビ見ない日はないけど、澤部優が芸人の中で一番だみたいなのって本当にいるのかみたいな、ちょっと澤部さんをいじるみたいな企画があって、それ結構そのノリとしてあるんですけど、で僕もその楽屋とかでもしてたんですよ。いやー澤部さんもうこれ岩盤行ったらドガンっすよみたいな言って、で澤部さんとエレベーター乗った時に、ほらみたいな、ドカンちゃうやないかいみたいな、そのちょっと2人のノリみたいなのもあって、でも澤部さんと、まあ、サーベックって言うんですけど、サーベックと聞いてくれと、フジロックならいるんじゃないっつって、フジロックでその企画をやれば澤部優が一番だって、逆にね、あんま芸人さんのこと知らないけど澤部優はフジロックに毎回来てるから知ってるっていう方も絶対いらっしゃいますから、一番なれるんじゃないみたいな話を結構していて、でもともとね、僕2015年16年 に澤部さんとラジオ出てるんですよ、フジロックの会場内でですよ。それも僕が出るっていうのが決まってて、澤部さんが会場で会ったのかな、お疲れ様ですみたいな、元気ですか、今年も何見ますみたいな話してて、八田さんどうですかみたいな、この後どんな動きですか、飲みますみたいな感じの時に、いやちょっとこの後僕実はラジオの出演あって、その時はね、ハリー杉山さんと、小出圭介くんと、一緒に出るみたいな感じで、まあそんな話をしたんですよ。で、まあそういうことになってるんすわ、つったらなんか、出ようかなって言って、出るんすかみたいな。そんな感じで出ようかなで、なるんすねみたいな、その、いや、でも、出ようかなって、出たいっすね。僕もなんか冗談でね、サブさんも出ますみたいな感じで、出ようかなってなって、でもそんなね、澤部優が出ようかなって言ってるんだったら、その舞台をやっぱ整えないといけないと思って、まあそっからね、ラジオの方にこう言ってますけど、みたいな。スポンサーは大丈夫ですかみたいな。で、スポンサーはこの企業。じゃあ僕はマネージャーさんともね、つながってるので、澤部さんのマネージャーさん連絡して、澤部さんがまずマネージャーさん連絡したのかな。で、出ていいっすかみたいな。まあまあちょっと考える。じゃあスポンサーどうみたいな話で、僕スポンサー調べて、こうで。あ、じゃあ大丈夫。時間はとか言って、裏かぶりもありますから。奇跡的に大丈夫なって出た。でその時にラジオ出るってなって、こう澤部さんが登場して、もうサプライズですからね。その時にもう緊張しますわーみたいな、もうあダメですわって、なんかトイレ行ってね、お腹痛くなって、なんか澤部さんで、まあそんな僕も緊張しますけど、なんか俺より緊張すんだみたいな感じで、でその時は多分フジロックのお客さんの前で喋ったのは多分その時初めてぐらいの感じで、澤部ですドーンって出てきて、その時にサワベックでーすって出てきたんで、僕はサワベックって呼んでるって話なんですけど、まあそういうのもあったから、さっきの話に戻すと、澤部優はここでフジロックでなら澤部優が一番好きな芸人ですっていう人も多いと思うんで、会場でそういう人がいたらね、お声掛けくださいよみたいな感じで、ちょいじりながら、おいおいみたいな、澤部さんも言ってくれるので、いじりながら、でもフジロック当日楽しもうね。で、実は一番じゃないかもしんないけどね、みたいな落としで行こうと思って、そっちにこう話を持ってってたら、一番前、からは、の方たちは座って、ね、前の方ね、5列目ぐらいは座って見てくださってるんですけど、ファーって声が入って、そんなファンじゃないけどね、みたいな。めちゃくちゃ見てるけど、みたいな。ちょっと細かいセリフはサービスも言ってたんですけど、言って、もそれがめちゃめちゃ面白かったんですよ。その文脈に完璧に合ってて、僕がサービスさんをちょっといじってる、フジロックだと1、ね、こう、フジロック、澤部優を好きな人がいるんじゃないか、いやいや、いないかもしれない、恥ずかしいな、けど、フジロック大好きだから声かけてよ、みんなさん声かけるときは、でも、金曜日澤部優言っても来てないからね、ポカポカで。だからね、金曜日どれ見ましたとか、金曜お疲れ様でしたみたいないじりをして、俺ポカポカで朝来てへんじゃいみたいなのやりましょうよみたいなこと言ってる時に、ポーンってこう声が聞こえて、ファッてこうおっと思って、僕ももうとっさに、しかもその子供の声だったんですよ。子供が、前にいる子供が、そのこうね、最前列ですよ。澤部さんのことはめちゃめちゃ見るけどファンではないみたいなことを、めちゃめちゃ棒読みというか、こう言ったら澤部さんが抑揚つけて言ってくれせめてみたいなんで、ドガーンって受けて、その時なんか言ったか、マイクを近づけたんですよ、子供に。これいけると思って。で、マイク近づけたら、ちょっと説明してくれて、いやいや、めちゃくちゃテレビでは見るけど、なんかあんまりファンとかではないんだよね、みたいな。でも別に嫌いとかではないよ、みたいな。もうちょうどいいっす。ちょうどいいやつ、マジで。ただね、子供がなんか、お前なんかファンじゃねえよ、みたいなのでもなく、かといって、めちゃめちゃ好きです。で、特にいじれないでもなく、もう完璧な教科書に書いて、一番欲しかったやつ。こうなんか司会の僕だけで、MC の僕だけでは、なんかこう足りない僕がいじってる感じを完璧に補足してくれるのを、パーンって言ったら、澤部優がもう獣のような目をして、来たみたいな。チャンスみたいな。ここだみたいな感じで、もうその子供との掛け合いして、ドーンって爆笑して、で、最後、何でお父さんと来ているのみたいな感じだったんですけど、結局、後ろの方でフジロックのてるてる坊主を作ったりするワークショップみたいなのも当日やっていて、そこに来てるお父さんの息子さんみたいな感じなので、まあ言ったら出店者みたいな感じなので、当日もいるよみたいな、じゃあ当日また行くわみたいな感じで、ありがとうございましたで最後めちゃめちゃ受けて終わったんです。 ていう話をターンでもしていて、裏で言うとその澤部さんはずっと狙ってたのでとか、あの僕にもいじらしてくれるのをこう徐々に作っていって、やっぱプロですからね、もう思いますもん、こう舞台2人立っててもこうここで入ってもらっても大丈夫ですみたいな雰囲気もあったりとか、ここちょっとマジで困ってますみたいな感じがあったら、まあ、僕からちょっと普通に司会っぽい話をしたりだとか、もうそこは本当にね、もう澤部佑の手のひらの上で僕は泳がされているという感じではあったんですけど、もうこうね、あの後輩ですよ僕は。そんな喋りで言うともう200番手ぐらい下ですよ。200番手ぐらいですよ。僕その素性にも立ってないぐらいですけど、こうやって僕も気持ちよく話させていただいて、さらにこう自分もね、ちゃんと僕のことも立ててくれるようなトーク、司会ですからね、立てる必要はないけど、なんかちょっとこう振ってくれたりとかもして、もうで最後やっぱ欲しそうな顔してたんで、最後もやっぱそうやってね、神は彼に微笑むわけですよ、澤部佑みたいな感じで、やっぱりね、僕はフジロック、澤部佑はフジロックに愛されてるなと思いましたという話なので、当日金曜日の、夜目から参加するとその言ってたので、まあ、あんまりでもね、僕から言うとこう澤部さん もうすごい喋りかけられちゃうので、一緒にいたりすると、まあそこはこう澤部さん、例えばライブ見てたりだとか、ちょっと急いで移動してたら逆にね、我々がね気を使うと言いますか、話しかけてやらんぞみたいな、まあでも話しかけてやらんぞって言ったらまたなんかファンじゃないみたいになるんですけど、まあなんかちょっとね、ゆっくりしてる時とか、そこタイミング見計らって、澤部さんですかみたいなのはまあいいんじゃないかなと思うんですけど、基本的に澤部さん意外に人見知りですから、あの本来のね性質は。でもフジロックモードちょっと格変入って、なんかこうお酒酔っ払ったりだとか、あのあざますみたいなことできる人なんで、本来はあの物静かな青年ですので、あのその辺はこうね、私たちねフジロック行かれる方は、まあ、気を使いながらも、言ったらその芸人さんで素晴らしいけど、フジロックにいる時には我々みんな平等ですから、上も下もないですから、テレビ出てる出てないもないですから、アーティストは素晴らしい、すごいですけど、まあ、我々も 客として言ってるわけなんで、まあ、そこにあれはないんで、そこは逆にね、だからちゃんと気を使ってあげてほしいなというのもありまして、でもこんなこと話すと、まあね、ポカポカお疲れだけはね、みんなで言いたいなと思いますけど、そんな話を、トークね、あのターンでやっていたので、この事前のねこのターンも聞いてほしいし、これ間に合う、大丈夫ですか、もうあの配信あれなっちゃいますけど、ラジコでねギリギリ間に合う方聞いていただいて、まあそれ聞き逃したってことは、ターンまたフジロック終わった後、澤部さんが何があったかとかっていうのをまとめて話してくださいますので、我々はねハライチのターン聞くまでがフジロックでございますので、フジロックのターン聞いてフジロックの高野祭が終わるぐらいのテンションですので、まあそれも期待したいなと思うんですけど、明日からフジロック、まあね、あの聞いてる方はもう今日からフジロックとか、もう終わっちゃいそうみたいな方もいるかもしれませんけど、楽しんでいけたらいいなと思います。僕も現地にいるので、ぜひお会いできたらと思います。それでは苗場でお会いしましょう。お相手はフェスティバルジャンキー津田翔太郎でした。